この度の天王寺教会の天智観音神大祭の教話の講師が、とにかく御教えを実行することが大切ですというお話をされたということでございました。また参拝された方がですね、その教話を聞いて自分自身の信心の改まりをさせていただきたいと口々におっしゃっておりました。大変ありがたいことだなと思うんですね。で、教祖様の御教えはたくさん残されております。たくさんありすぎて、知ってるけどなかなかそれは実行できないという現実が、あるんですね。この度お国替えされました赤澤富子さんについていつもお話しすることですが、富子さんはご主人とご長男を海難事故で亡くされた後ですね、こちらにお参りされて初代の取り次ぎで神様を主人と思って日々お参りをさせてもらいなさいと、こういう御教えをいただいたんですね。それをずっと何十年大切にされただけのことなんですね。しかし皆さんご存じのように、後々ですね、その当時は大変なご苦労でありましたけれども、神様を主人と思って日々日産に取り組む中にですね、5年10年20年30年50年と経つうちに、だんだんと子孫繁盛離繁盛のおかげをいただかれて、皆さんご存じのような、ね、おかげを受けられて、100歳というね、そういうまさに、この神徳という、神徳によっていただいた長寿ですね、そういうものを最後にお土産にいただいていかれましたね。これは私たちも新人の先輩として見習わなければならないというふうに思いますし、これまでにもお話をしてまいりました。で、そこでお互いにね、このちょうど天王寺教会の天智観音神大祭という、ちょうど富子さんのお葬儀の後にですね、そういう講師からお話をいただいたということ、まさに皆さんも同様に一つの御教えをですね、大切に実行しておかげを受けなさいよというおぼし召しだなと思うんですね。で、この御教えというのはどんな御教えでも結構なんですが、今思いますのにね、富子さんがいただかれた御教えというのは非常に大きな意味を持っておるなと思うんですね。つまり神様が主人ということはですね、自分はこの神様にお仕えするということですね。わかりやすく言うとですね、神様をその自分のそのどうですかね、手足のように使う人が多いですね。自分が主人、あそこが痛いから神様お願いします、こっちに困ったので神様お願いします、あれがこうで神様お願いします、これは神様は主人じゃないですね。神様を、どうですか、古文に使っているんですね。そういうことになりがちです ね。困った時に参ってお願いすればいいんじゃないのが大体そういう信心ですがね、神様を主人という信心とは全然違いますね。神様を古文に使ったんですね。何かあるとすぐ使う、ね、問題がないとお参りしないけど、問題があると必死に参ってお願いするという、これはいいようですけど、さっきの話から言うと神様を主人といただいているということにはなってないですね。自分が主人で、神様を、言い方悪いけど使い倒してほしいですね。こういうことになりがちですね。皆さんはいかがですかね。お願いするのは何でもお願いせよということですから、それが悪いわけじゃないんですけどね、神様を主人とするというのはちょっと違いますな。 最近この今参拝されているこのゆかさんがね、こういうふうに最後にお願いされるんですね。神様に喜んでいただける私になりますようにとね。親先生が喜んでくださるような、願ってくださっているような自分になりますようにとお願いするんですね。これがそういうことだと私は思うんですね。新次先生が学院生の時に近藤治文先生のお仏でいただいたという、その信心が先というのをそこにね、色紙がありますが、これもそうですね。まあ、自分の結婚について考えたらしいですね。本人が話しておりましたが、その時にそういうお知らせをいただいたそうですが、やっぱり自分の結婚が大事なことですからね、まずそれをおかけいただきたいと思いますよね。しかし信心が先という、つまりその結婚するにはあんた自身がもっと整わなきゃいけないよということですね。これ最近ゆかさんも自分で気がついてそういうことをよくお話しされるんですがね、私も結婚できるような自分にならせていただく、これなんですね。普通はですね、世間一般の若い娘さんはね、どうぞ結婚できますようにという結婚のね、神様とかお宮さんね、そういうご利益のあるところにお参りをして、札でもねお供えしてお願いすると。例えばこの辺で言えば出雲大社に縁結びの神様にお参りしてお願いするとね。これ結構なんですよ。これも信心なんですよ。しかしこれは神様を主人としている信心じゃないですね。自分があくまで中心で、神様をどうぞ私の願い通りに働いてくださいと神様を使えようわけですねだけどその由香さんが言われるように、どうぞ神様が喜ばれる私にならしてください、神様が願ってくださっているような私にならしてください、親先生が願ってくださっているような私にならしてくださいというのは、自分が中心じゃない、自分は親神様が願っているような自分になるということは、自分が育てていただくということですよね。変わらせていただくということですね。そういう意味合いがあるんですね。ですからこの御教えを一ついただくと言いましてもですね、この御教えの重みというものがあるんだなと私は思わせていただくんですね。ですから初代はようもようもその赤澤富子さんのね、そういう大変な時にですね、それだけの重大なもう一生の宝となるべき御教えをね、ポンと富子さんに手渡したんだなということを思うんですね。それを富子さんは、取り外さないようにして大事にされたんですね。それが今日に至っておるわけですね。逆の場合もよくあるんです。先生がいくら教えてもね、そんなものは関係ありません、置いて帰る人が多いです。だからしばらく持っててもポイント捨てる人もいますあれと思ってね、最近おかしいな、あの人巻いてこんけどどうしたんかなと思ったら、大抵なんか大問題が起きてね、駆け込んできたりするんですね、そこはなかなか簡単にはいかないんですが、この度ね、私は留守番をさせていただいて天王寺教会にお参りしてないんですよ。けど皆さんがいただいて帰ってくださったその話をね、大切にさせていただかなきゃならないですね。一つの御教えでもそれを自分が実行するという、言うのは簡単ですけど行うのは簡単でないですね。私はご存知のようにね、金剛経経典のご理解集の編集のご用に当たらせていただいて、このご理解集のね、原稿を言うのを私作らせてもらったんです。ですから何百という御教えを私は全部知っております、誰よりも知っておりますけど、それを実行するのはまた別でしてね、この御教え一つ一つはね、実は一人の方が一つ大体伝えてるんです。たくさん伝えてる方も中に例外があるんですけど、大体ね、教祖様が明治16年にお国替えされてでしょう。明治43年にね、高橋正夫という人がずっとこの辺自転車でね回ってね、教祖様の時代に御教えをいただいた人を訪ねていって、こんにちは言ってね、あなたは教祖様の御教えをいただいたそうですが、どういう教えいただいたんですか。そうですな、ですから教祖様が亡くなって大体20年近く経ってんですね。あ、教祖様はな、私らにな、仲良せよ言うて教えられたんです。そうですか、仲良せよ教えた。 それが一つの三好になる。それをまとめたのが今何百になっている。でその教祖様がお国替えされた後20年30年経ってもその人の中に生きてる教えなんです。だから明治16年までの間、大体明治の初め頃にいただいた方が多いですね。ですからもう何十年経ってるんですけど、そのいただいた御教えをじーっと自分がその生涯大事にしてますから、何十年経って先に聞かれてもすぐ出てくるんですね。私はこうこう教えてもらいました、あの時にこうこうでした、教祖様がこうおっしゃってくださいました、もうリアルにはっきりおっしゃってるんですね。それを高島宗先生が鉛筆に書いたのがそれが元になってる。それが本来の教えなんですね。だから皆さんも教会に参っていろいろ教えをいただいてますが、いつも先生からいろいろ教えを聞いてたな、何だったかなっていうのはね、これ知ってるだけで自分のものになってないことなんですね。どんなことでもいいですから、一つ自分のものに、ね、取り組まさせていただくということがこれからの私たちの課題であるなと思うんですね。それが先ほどから申してもありますように、赤田富子さんのように生涯かけて大きなおかげをいただく、つまり孫繁盛家繁盛というおかげをいただくことにつながっていくんだということですね。どうぞ改めてそこを大切にさせていただけたらありがたいと思います。